ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。でこの番組は極楽とんぼの山本さんが報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。今週も山本さんはテレワークでのご登場になります。もしもーし、山本さん。
毎度でございます。山本圭一でございます。こんばんは。
今週もご自宅からお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
さあ山本さん、もうあっという間にね、先週も半年経ちましたねなんていう話をしていましたが、
はい、
そろそろ本格的な夏が、目の前に迫ってきておりまして、
ですね。
ね、もう夏休みとか、まあ、今年あるのかないのかちょっとわからないですけれども、
なんか短めなんですってね、学校は。
やっぱそうなんですかね、
なんかそんな感じのこと言ってました。2週間程度だみたいなね。
2週間夏休みってだいぶ短い感じがしますね。
なでもその前に3ヶ月ぐらい休んでますからね。
まあそうですけど、まあ、
休んではいないんですけど。
まあまあまあそうですね。
お休みというか、まあね、自宅でいろいろ勉強もしてたんで、まあね、あのちょっとこう補うっていう点もあってじゃないですか。
はい、
夏休みはちょっと短めっていうのは。
世の中なんかそういう感じですけど、山本さんは、こう夏という意味で毎年でもいいですし、今年の夏やりたいこととか何かありますか？
特にないです。
なんか夏らしいことだって、ほらケイチョンチャンネルでなんか夏らしい企画とかすればまたね、いいわけじゃないですか。
そうなんですよ。まだ表立ってロケに行ってないんですよ。まあ、ただこれもう今7月の10日、
はい、11日ですね。
11日の段階だったらもう多分ちょっと出てるとは思うんですけれど、
はい、
まだそうは言ってもそのディスタンスですよね。ディスタンス関係がまだこうはっきりしてない部分もあるんで、
はい、
どうなんですかね。まだちょっとふわふわしてるんじゃないですか。
結構ロケもね、行った先が難しいですね。
そうなんですよ。やっぱり大掛かりで行くこともまず無理ですし、だからといってなんかいろいろやってね、後で言われてもっていうことがありますから、
私もあのだんだんロケとかが、ね、テレビの方とかは始まってきてるんですけど、インタビューするにしてもなんかどれぐらい画角的に、それまで普通に話してるんですけど、どれぐらい画角的に話すかとか、この状況の時はじゃあ、まあ、レポーターも入ってるから一応マスクしましょうとか、入ってない画角の時はマスク外してインタビューしましょうかねとか、なんかよくわからないことになってます。
いや本当ね。もうガイドラインがあってないようなもんですからね。
そうなんですよ
ね、もうちゃんとした決まりがあって、ないような、でもないならないでダメだし、いやまあ本当喜びであって戸惑いみたいな感じですよね。
あーそうですね、いけるんだけどどうしたらいいんだろうっていう、
じゃあ実際じゃあ行ったからってそんな無理して、
はい、
県を越えてね、県またぎをして、動いて何がいいのかっていうことですよね。無理していくっていうのもおかしいし。
そうですね、
なんかね無理して出てるような気がするんですよ、まだ今ですよね。そんなね常日頃から剣またぎしてます？
してないですね。まあまあ確かに。
でしょ？で剣またぎが可能になったって言われたからちょっと剣またぎしようかなみたいな。
あ、
いやだけどいや別にいいしって言ってね、岐阜の方から名古屋の方に勤めてる方って多分たくさんいますよね。
多いですよ、
ね、
うん、
それはもう毎日剣畑をしてるわけじゃない
ですか。そういうことです。はい、
週6、週5ぐらいで、そういう方々は日常じゃないですか。
そうですね。
じゃあ急にその方が剣畑が OK だって逆に何上だったら、福井、富山、富山の方に行くかったら行かないでしょ。無理して、
まあ無理してはいかないですね。
そうでしょ。だからね、 喜びよりも戸惑いですよね。
そうですね。
まあじゃあ私がね、
はい、
じゃあ名古屋に行ってラジオができますっていうのはこれは喜びですよ。
あ、ありがとうございます。嬉しいですね。
喜びですけど戸惑いですよ。
戸惑ってます？
いやこれ今戸惑いっていうのはいや研磨的 OK になったけどいや行かなくてもできんじゃんみたいな戸惑
い。いやまあ行かなくてもそうなんですけどやっぱちょっと空気感がちょっと違うじゃないですか。
まあそうですね。
だってきっと、まあ、山本さん今ねちょうどまあ舞台の本番中ですけれどもこの時期は、これからそうやって舞台とかが動き出したら舞台もだし、まあ、劇場、ね、極楽とんぼとしての劇場も出すし吉本坂46アイドルとしてもなんかこうコンサートがあったりとか忙しくなりますよね、うん、
だけどね、いつかなあもう終わったのかな、あそうだ終わった先々週ぐらい終わったのかなリモート握手会っていうのを吉本坂で
何握手するのにリモートってどういうことですか。
リモート握手会リモートなんとか会みたいなのが6月の二十何日にあったんですよ。あったんですけどまだやってないんですよ。
まあ収録日の時点ではねまだ6月下旬、もうちょっと前ですから、
あったんですけどまだやってないんですよ。
複雑。
はいはいはい。
どんな感じなんですかね。
いや1時間半ぐらいだからなんかリモートのそのなんか部屋になんか何人か行って、
はい、
まあわーっと映ってるのと喋るのかな、なんかそんな感じ。ちょっと俺もわかんないです。行ってみない。
行ってみないですね。終わったんですけどまだやってない。
はい。
からってことですね。
うん、
リモート。なんか吉本坂46が売れるまでの全記録シーズン2とかあるんですか、うん、今
やってます。
反響どうですか。
ないです。
嘘でしょ。ないことないでしょ。
ないですよ。だって俺出てるか出てないかよくわかんないです。
いやだって全記録だから山本さんも入ってますよね。
だからたまになんかそういう話はパッとマネージャーから聞きますけ ど何をどういう風に使ったかがいまいちよく流れてこないんで。
皆さんを一人ずつこうなんか、
はいね、
ピックアップしてたりとかするんですかね。
あそれもなんか撮りました。
あ撮りました。
撮ったけど流れたか流れてないかまだ俺見てないんです。
チェックしてないんですか。
はい。
すごいなんかいろんなのやってますね。
でもどうせ東海地域流れてないですよね。
そうですね。
テレビ東京テレビ大阪。
あそうかテレビ大阪もなんですね。
はい。
いいですね。
だから東海地域は流れない。
なかなかね、なんかイベントとかも名古屋来ていただけないし、本当名古屋飛ばしますよねみんな。
いや私は飛ばしてるわけじゃない。私はむしろ名古屋でいろいろやりたい、はい。
名古屋に来ていただければ一番人集まるんじゃないですか山本さん。
そういえば、うん、ボーイズ&メン、
はいはい、ボイメン
の小林豊くんが、
はい、
今 MBS ラジオでやっている、
はい、
あっぱれやってますの木曜日一緒のレギュラーなんですよ。
ボイメンって大阪でもレギュラー持ってるんですか。
そうです。
すごい。
で名古屋じゃないですか。
はい名古屋です。
でまだ俺小林豊君と会ってはないんですけど、うん、
はいはい、
リモートですよ。
あなるほど。
で俺ら極楽とんぼと、
うん、
であとは小峠と小沢が各
州
で、
はいはい、うんうん、
であとだから男の子はだからその小林君もレギュラーなんだけど、
うんうん、
名古屋からいつも電話なのよ。
あ、そうなんですか。
で名古屋に在住だから、
はい、
で言ってたのが俺名古屋で FM のラジオのレギュラー持ってるから、はい、
うん、
各州で行ってるから小林くんち止めてよみたいな話をし してるんだけど断られてる今
状態。なんでですか、なんでですか。
だって山本さんいっぱい冷蔵庫の中開けていろんなもの食べるでしょう的に言われてるからそこまで食わねえやんっていう話よ
いいじゃないですか、楽しそうですね泊まったら。
いや本当はそんな楽しくはないでしょうけど。
なんでですか。
だって二回りも離れてるような子でしょ。
うーん、
なかなか、はい買いました、はい乾杯みたいな、ね、外で飯食うならいいですけどね、何人かで。
はい、え2人は差しはきちい。
差しはまずきちいでしょ、まあ、あのラジオで毎週会ってて、
はい、
そのうち行こうっていうならあれだけど、
はい、
いきなり名古屋で待ち合わせしてじゃあ味噌煮込みうどんでも食おうとか、
はい、
まあ、ランチならいっか。
あーいける、うん、はい。でもボイメンは、FM 愛知も出入り結構してるので、まあ、小林くんが来てるかどうかはちょっと分かんないですけど、
あったり
されるかもしれないですよ。
あ、合わないでしょ。
わかんないです。
じゃあ後に何かあればね。
ね、あれとか言って、
うん、
あるかもしれませんよ。
うん。でも名古屋というか、すごいんでしょ。ライブやっても人が入る。
いやーすごいですよ。ボイメン人気はやっぱり。
どうでしょう。
でもその結局名古屋のボイメンっていう感じだったのが、今やそうやって、まあ、山本さんみたいに関東圏。
うん、
に住んでる人とかにもうちゃんと名前がボイメンって出てくるようになって、うん、普通にゴールデンの番組見てて、なんかそのちょっとしたゲストとかであってもボイメンのメンバーが出てきたりとかして、うん、うわボイメン出てるじゃんみたいな、ちょっと親心ですね、うん、すごいなと思います。
あーやっぱり東海地域の方はこう親心で見れると。
そうですそうです、あのそれこそこう AKB みたいな感覚で秋葉原でこうビラ配ってライブ来てくださいねとかってやってるのをずっと見てきたからすごいですよね。
なるほど、
まあ、あの止めてもらってまた感想教えてください。
そういう時がありました
ら、ありましたら
報告したいと思います。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープン、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山さん知ってる。
さて続いては山さんこれ知ってるのコーナーです。こちらのコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題など名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明してくださいます。今日は何を教えてくれるんでしょうかね。山本さんも一緒に読んでください。
はい、
せーの、
女王様、
女王様。
どうも山さん、こんばんは。
こんばんは。
今週の世間の流行から取り残されないように私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。
お願いします。
山さん、青うなぎって知ってる？
ん？
青うなぎは古くから最高級とされてきたもので、うなぎの種類の違いじゃなくて、柔らかい皮と上品な味わいの身を持つ背中が青いうなぎのことをこう呼ぶんですって。青うなぎの割合は全体の1割もいないんですって。貴重よね。
うん、
そんな青うなぎの中でも岡山市で獲れる天然の青うなぎが特に有名なのよ。
うん、
芸能界の第一線で活躍してきた山さんなら一度は食べたことがあるかしら。
ね、
山さんは背をつけても使うところなんてないのにね、気の毒だわ。
すいません、
私うなぎが大好きなの。 細長くてぬるぬるしててくねくね動いてドキドキするでしょ、う
ん、やはりね。
青いのよりも黒光りしてるのが好きね。
やはりね。
駆け出しの頃にはよくうなぎで練習したものよ。
おや、
こらじっとしなさい。おとなしく握らせなさい。もっと強く握られるのがいいのってね。
ですね。
ごきげんよう。
いやもう本当ご機嫌いいですね。
どういうことですか。
いやご機嫌いいですよ。
ご機嫌うるわしゅ、
ね、はい、やっぱりね、もう青うなぎ、うなぎって言った段階で、
はい、
もう想像はつきましたけどね。
あら、そうなんですか。
はいはいはい、あ、そっちだろうな。
さすが女王様のしもべだけあって、女王様 の、 あのお心がお分かりになりますね。
女王ですから、
うん、
もうそっちの人でしょ。
でもね、女王様にも駆け出しの頃があったんだね。
そりゃそうでしょ、女王になるまでがありますからね。生まれてすぐ女王ってないですから。
そうですね、
はい、位的に。
そうですね、
王妃、
うん、
ですからね。
そうですね、すごい方ですよ。
うん、
まあそんなことはさておき、青うなぎですが、うん、召し上がったことありますか。
いや、ないな、ないですね。青うなぎというネーミングも俺初めて聞きました、
ね、うん、もう私もです。
天然物とかね、
うんうん、
養殖物、天然物っていうのは聞きますけど、
はい、
でも今、いや、今天然うなぎの方がとかって言ってますけど、一匹取りするから、
うん、
養殖は養殖でやっぱりだいぶ味も変わったって言いますもんね。
へえ。私うなぎは全部なんか美味しいなと思ってるのであれなんですけど。
まあでもやっぱりうなぎといえばうなぎパイじゃないですか。
なんでですか。
大人のお菓子、大人の夜のお菓子って書いてあるネーミングでね。
すごいですよね、あれ。なんであのネーミングなんだろう。
いやだからもうそれで子供の頃何なんだろうと思って食べてましたよね。だけどやっぱりもうね、うなぎパイか白い恋人かでしょ。
あー、わかる。なんか子供の頃の憧れのおやつ。
うん、もううなぎパイですよ。でもやっぱうまいですもん、うなぎ。
美味しいです。今でも召し上がったり、あの手元に届いたりすることありますか。
これこそ、うん、劇場かなんかにね行ってると、
はい、
なんか劇場のケータリングじゃないけど、皆さんでどうぞみたいな楽屋のね横とかに置いてある中に必ずと言っていいぐらいうなぎパイが置いてあったりしますよね。
あ、いいですね。
だから、まあ、お客さんなのかスタッフさんなのかが皆さんでどうぞで持ってくる中の多分一つとして、一例としてうなぎパイっていうのは相当な確率あります。
うーん、私たち愛知だと多分あんまりないですね。
鳩サブレ。
鳩サブレもない。出ます、ケータリングで。ほんま見ないです
よ、ね、ケータ
リングって言うことは名古屋かなって言ってました。名古屋かなって言ってました。今
何ですか、名古屋。
え、名古屋ご存知ないですか。
何ですかそれ。
まあ要は饅頭なんですけど、
名古屋、
名古屋っていう、うん、まあ白あん、白あん、あれって白あんの外の皮が茶色い、なんかこれぐらいのげんこつ大ぐらいのこうおまんじゅうで、すごい美味しいんですけど。
知らないですね。
食べたことないんですね。
それは知らない
です。じゃあ今度ぜひお持ちしますので。
大丈夫です。
なんでですか。甘いものになると大体断りますね、山本さんって。
そんなに、
うん、
食べたくないんですよ、甘いもんって。
え、本当ですか。
はい。
何でできてます、そのお体。
炭水化物じゃないですか。パン。
パンがねお好きだっておっしゃってましたね。
うん、
パンはね、あのうちの近所のこの大人気店で今度サンドイッチか何か召し上がるといいかなと思いますけどね。
あの横にあるやつ。
そうそうそうそう、スリープっていう。
あそこだってめっちゃ並んでません。
並んでます。
まあでも そんな有名店で美味しいとされてるんでしたら、やっぱりちょっと食べてみたいっていう気持ちはありますよね。
じゃあランチ、あのご飯の代わりにパンでも OK なわけですね。
全然いいですよ。
あ、じゃあ次回は、
だってあの当分行ってないですから、
うんうん、
だいぶ弁当代プールされてるんですよ。
そうじゃないですか。そしたらそろそろあのなんだっけ、ひつまぶし
ですわ。
できますよね。
うん、考えましょう。
はい、
はい、
さあ山さん、これ知ってる？ではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードをお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。今日の山さんこれ知ってるは青うなぎでした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会
議。 FMI 庁お聞きの皆さん、改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽トンボの山本さんが報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組です。なんですが今週も山本さんのご自宅とスカイプをつないでテレワークのスタイルでお届けしています。山本さん引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ山本さん、この時間はですねクイズ対決です。クイズあの人は今の第2弾いこうと思います。
はい、あ、はいはいはい、はい、ヒントを出てくうちに誰か当てりゃいいわけ
ですね。そうです。一世を風靡した芸能人ですとか、はい、映画俳優などのスターも時代とともに第一線から退き忘れ去られてしまうものですよね。
うん、
まあ、そんな皆さんにまつわるヒントを今から少しずつ出していきます。分かった時点ではいと言って挙手で当てられたら答えてください。
ああ得意です。
いいですか、勝手に、はい、あの連呼するのはなしですよ。
はいはい、
それではガミちゃんがスタンバイに入りますので、それではクイズあの人は今全5問です。第1問、
名字が4文字。
ん？
え？名字が4文字？
名字が4文字？はい。
山本さん。
勅使河原。
でもそういうことです。名字が漢字4文字です。
あのあれですよ。あの
あの
お耳があまり聞こえないって言っていて、
うん、
あの。なんですか、クラシックを弾いていた、クラシックの曲を、
はいはいはいはい、
あれ勅使河原さんです。
あ、はー、なるほど、すごい人を思い出します、ね、
続いてのヒントいきます。
4文字の名字の人が浮かばないんだけど、
神ゴーチだ、
サムラゴーチじゃないですか。
サムラゴーチ、
はい、
千景さん、
サムラゴーチさん。
サムラゴーチ守さんです。
おい
当たっちゃう、でも私のせいじゃないし。当たっちゃったじゃん。
だよ。
だって誰なのって言ったらめっちゃ説明してくるけど名字全然違う。だから弟子河原？ちょっと人がなんかちょっと違う。こういう感じでいきましょう。クイズあの人は今第2問。
1967年生まれ、ブラジル出身。
はい。
山本さん。
三浦カズ。
え、あの人ブラジル生まれなんですか。
違う。はい、
山本さん。
67、
マルシア。
あ、マルシアさんね。67年って今いくつだ。52歳53歳、あ、同い年ぐらいじゃないですか。
はい、だから多分そうかな。
同年代でブラジル生まれの人。
ヒント他にもありますので、
はい、お願いします。
進めます、うん、CM で人気になっちゃうよ。
は？
え、なになになに？
なっちゃうよ。
何に？
なっちゃう。
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 全然わかんない。なに？山本さん世代だからわかりますよね。
全然わかんない。
このフレーズもわかんない？
わかんない。なっちゃうよ。
なっちゃう。何になっちゃう。あと何ですか。ヒントあります？
サッカー選手。
え？ああ、わかった。はい。
しかげさん。
アルシンド。そういうことか。確かになっちゃうよですね。全然わかんなかった。アルシンドになっちゃうよ。
そうですね。
はあ。まあ山本さん確かになみたいな顔しますね。
確かになです。
確かになですよね。じゃあ次いきますか。クイズあの人は今第3問。
メガネ。
はい。
山本さん。
何でわかったの。
横山やすし。
なるほどね。ありそうありそう。
大橋巨泉。
はあ、あとメガネの人誰がいたの。メガネメガネメガネといえば、
はい、
山本さん。
キャイン天野。
おー、なるほど。はい、
近藤さん。
及川みっち。メガネの人ってあと誰だ。
はい、
山本さん。
時藤亜美。
おなるほど、すごいとこついてきますね。メガネと誰だ。
奥田民生。さすらい。
さすらい一緒の旅人。お
ー、こんな世界中が俺が歌ってるんです。会いたくなったら歌うよでしょ。旅路の歌を。多分主題歌なんでしょうけど俺ドラマ見ないからな、
わかんない。
周りはさすらる人ばっか一人きりだった。
はい、あ、じゃあ次のヒントどうぞ。
俺はこういう人間だ。
全然わかんない。
なんだよそれ、ヒントになってないでしょ。
俺はこういう人間だ。
どういう人間。
俺はこういう人間だ。
大家族。
大家族。はい、
は、
山本さん。
あの人、大家族のメガネかけてる人。
あ、はい、
ちかげさん。
ビッグレディ。イエーイ。
林下清さん
っていう名前なの。あの人
クダディ、はい、
あれ林下っていうか
林下さんだとらしいですよ。林下さん名前知らなかった。ビッグダディ林という名字さえ浮かんでなかった。ビッグダディ。
俺も
ビッグダディ
ね、知りませんでしたね、
はい、だって大家族でメガネかけてる人って言ったから俺当たりでしょ。
いや、ダメですねそれね。
続いていきますかね。
はい、クイズ、うん、あの人は今第4問。
現在はユーチューバ
ー。はい、
ちかげさん。
カジサック。
そんなの言うわけないでしょ。
わかんないじゃん。そんな
の。あの人は今。
あの人は今。あの人今じゃないですか。カジサックさん。今はユーチュー
ブ。続いてヒントいきます。1970年生まれ、ニューヨーク出身。
え？
はあ？
今50歳？
ニューヨーク出身？
ニューヨーク出身の50歳の人が今 YouTuber なんですか？
はい。
山本さんも考えるの放棄してテレビ見てるもん、完全に。テレビ見てるでしょ今。テレビ消して。
違う、今ね面白いのやってるんですよ。なんか
何やってんですか。
剣またぎが、うん、剣またぎが解禁になってっつって、うん、なんか温泉&詰め放題に人がいっぱい行ってるっていうのをやってるんですけど、うん、信玄餅を、
あ、はい、
取り放題で袋詰めにして、うん、っていうので、もうほんとバカみたいに袋を引き伸ばして、ご家族で信玄餅入れて持って帰るんですけど、
食べるんですかね。
1個2個多いからってどうすんのかなと思って。 いやもうだからいやもうどうゲーム感覚で飛びつくのはいいんですけど、
はい、
別荘がないですよね。
ストレス溜まってるんですか、このなんかリモートワークで。
そういうのもあるし、節操がない。
だからもう、はい、
1個2個
だから
ニールをこう伸ばしてあのつ、ね、
はい、ヒントの続きどうぞ。
続いてのヒントです。
はい、
サンマのスーパーからくりテレビ、
ボビーヨロゴ。
おお、
無人くん。
ああ、
アコム、ラララ無人くん、はい、ララ無人くん、
はい、
ラララララ。
山本さん、
セイントカミュ。
お
ー、あー、
惜しいですね。
はい、
千景さん
取った、セインカミューだ。イエーイ。
ちょっと俺何間違ったの。
セイントっておっしゃいましたね。
それセイントセイヤですよね。
何がだからアボカドとアボカドと一緒じゃないか言ってるから。
だから不正解ですよ、不正解。
だからもうあの人の顔しか浮かばないんだから。
いやいやいやいや、だから私もう撮りましたもん今。セインカミオですね。
さあ続いてが第5問、ラスト問題ですが、
ラスト問題です。
今0対4で千景さんがリードしております。
来てますね、私今日こそ勝利の予感。
最後の1問は、
はい、
5ポイント
だから。なんで、
いやいらないです、1ポイントでいいです。
いいですか。
1ポイントでいいです。どうしたんですか、正々堂々と。珍しいですね。
じゃあもう
だからもう負けでいいんで。やらなくていいですか。
やってください。それではクイズ、あの人は今、ラスト5問目、
トレンディ御三家。
はい、
千景さん、
石田純一さん。はい、
千景さん、
小石田純一。
え、
あと2人誰でした。
御三家。
はい、
千景さん、
中井貴一さん。
はい、
山本さん、
ギバちゃん。
おう、トレンディっぽい人誰だ。
はい、
山本さん、
ダブルアサノ。
あ、
はい、
山本さん、
トレンディエンジェルたかし。
続いてヒントいきますね。
はい、
芸名。
はい、
山本さん、
パルコ。
どういうこと、なんでパルコさんっていらっしゃるんですか。
モノマネをする方。
へえ、全然わかんないです。もうちょっとください。
稲村ジェーン。
稲村ジェーンの映画に出てたってことですよね。
それがわかんないです。あった
マキクロード。
おお、本当にわかんない。
さあ続いて最後のヒントになります。
はい、
坂本一生。
え、はい、
山本さん、
新坂本一生。
どういうこと。ええ、そうなの、名前変わってます。
あ、はい、
山本さん、
加瀬大衆。
なんで、何、今のこの連想で何でそうなるんですか。
全然わかんない。二代目坂本、あ、二代目かつ、あの加瀬大衆が坂本一生だった。
新加瀬大衆。
あ、そうなんですか。
はい、
え、加瀬大衆って襲名式なの。
いやだから事務所問題で揉めて、加瀬大衆さんが独立した時にそこの、あの新加瀬大衆っていう名前で坂本一生が出てきたんだけど、
うん、
新加瀬大衆っていう名前はどうなんだっつって、
うん、
坂本一生になった。
あ、そうなんですね。
多分そうじゃないですか。
へ
ー、ということで5対4で俺が逆転が実際
の
逆
違うでしょ。さっき1ポイントリーって言ったじゃん。なんで急に4、5、何の話。違いますよ、
これ。だからもう審判の方に得点を聞きましょう。
はい、1ポイントって言ってましたよね、さっきガミちゃん。
こちらのルールとしましては、5対4で山本さんの逆転勝ちです。
なんでおかしいでしょ、もう。
4連勝じゃ
いらんって言うたがさっき。
やった
いらんって言った
で、いらんって言ったけど結果が逆転になってるわけだから。
なんでおかしいじゃないですか。いらんって言ったけど結果が逆
転。俺はいらないって言ってるけどやっぱり得点としてやっぱ5ポイント取っちゃったから
不満です。
思いとしてはもう今日はこの試合負けてもいいやと思ったけど結果チームが頑張って5点取ってひっくり返したという、まあそうですね、終盤戦で揉めに揉めたゲームだったという。
ということでクイズあの人は今は5対4で謎の山本さんの勝利でした。
やった
お疲れ様でした。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。カッパのへ食堂に行ったらねエルドレッドがねあのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは山本圭一です。
さあでは山本さん、
はい、
いろいろ不満もありますけれども次のコーナーに参ります。
どうぞ。
メッセージが届いてますので紹介していきます。
どうぞ。
シャチホコゴッテさんからです。山本さん山口さんこんばんは。
こんばんは。
コロナの影響で在宅勤務になりしばらくテレビっ子とかしていたので何度か放送を聞き逃してしまいました。申し訳ありません、うんうん、生活のリズムが変わった人も少なくないのではと思います。パンデミックの後は元の世の中には戻らないと聞きました。お二人は今後の世の中がどのように変化していくと思いますか。ちなみに自分は再び井戸端リスナーに戻ろうと思います。すいませんでしたということです。
いやいやいや、まあ本当そうですよ。パンデミック後というか、
はい、
やっぱりこのもう真面目な話になりますけど、
うん、
やっぱ経済が元通りになることは私はないと思いますよ。
そうですかね、
やっぱりね1年2年そこいらで、
うん、
その前みたいな、ね、だからコロナ禍より前のあんな感じに世の中戻れるかって言ったら、
はい、
これなかなか難しいですよ。
まあそうですよね、
だってブラジルで100万人を超えたとか、
うん、
アメリカでもねだからね、まあ、世界の中でって言われてるわけでしょ、
はい、
人数がねコロナの感染者がでそれがやっぱり日本にもやっぱ入ってきますよ。これやっぱオリンピックが絶対に肝になりますしね。
そもそもオリンピックできると思います来年。
これはね、まあ、今五分五分と言いたいところですけど、
はい、
これは 7-3 でしないような気がするんですよね、
まあ、来年っていうところがちょっと現実味がないですよね、
まあ、先延ばしにしてるっていうだけでやっぱりこう国民のというか世界の人々の考える時間をちょっとこう遅らせたっていうだけであってこれだって10月秋口にはもうやるやらないを決定しないともうどうにもなんないわけでしょ、
う
ん、
そうですね。しかも今日本およびなんかいくつかの国ではもう収束にこう向かってきてるっていうなんか前向きな考え方ですけど、
うん、
世界中で見るとぶっちぎりで増加してって売るわけですもんね。
そうですよ。だからでそれが、ね、その国の人たちが入ってくるんですよ。
そういうことですよね、
うん、
いくらこう検査をしたとか。
そうなんですよ。
別とは言えども、それが、
選手団だけ入れて無観客でやります。
オリンピック無観客とかありますって感じですよね。
いやもうただの練習試合でしょ
まあそれそうなんですけどその無観客だったとしても関係者だけでものすごい数いますもんね。
そうです。選手団からだってね、今テレビ局だなんとかだって行くのでも、
はい、
何組かのタレントさんが入るけどマネージャーさんお断りとか、
あ、
全体でマネージャーさんは2人でお願いしますとかなってるんですよ。
へー。
そんなのメイクさんだ衣装さんだも入れなくて、
うん、
とか全体で1人とかなってたり、マネージャーすら入れないのに それがじゃあオリンピックで選手団で関係者から何からこれがダメで最小人数でって言って選手が自分で道具を持ってって、そう無理でしょ。
無理ですね。例えば
どこどこの国が、はい、じゃあどこどこでキャンプをする、どこどこで選手村で料理も違う、それも全部無理でしょ。
無理ですよ。食事変わったら体調崩しちゃいますしね。
日本が絶対いるでしょ。みんな和食食います。
無理だと思いますよ、
ね、日本の方だったらね、それはご飯と納豆でって、でも納豆嫌いもいますから、
うん、
じゃあパンで、でもいやいや今食べるものとしてはやっぱりそういう、ね、食文化も違ってとかになったら、いやこれはもう無理ですよね。だから私はまだそれでもやっぱり世界の経済のことを考えて、もしやらなかったらそれでもう本当もう生活はおろか、もう生きることすらもうできなくなるような人たちが増えてしょうがないから、
うん、
3割はまだやるという方向かも知れないけれど、まあどうでしょう。
かなり難しいですね。
まずアメリカの方がやっぱり日本に入ってこれないですよね。
あ、
ヨーロッパでもそうだし、
ね、
南米もねあって、ブラジルがとかになったら、
うん、
そしたら結局どこの国だけでやればいいかって、日本のだから結局アジアだけでやるオリンピックなんですか。
それはアジア大会ですよね、ただのね、
うん、いやアメリカ感染者227万人ですよ
ね。え、本当ですよ。ものすごい数ですもん。考えられないですよ。
227万人ですよ、うん、でもまだ調べてない人たちもいるわけですよね。
はい、これはちょっと難しい問題ですね。まあ日常には戻らない中で、うん、だからウィズコロナって言ってますもんね、なんかいろんなところでね、
うん、いやもう本当どうするんですかね。もう本当にどうなるんでしょうか。
こればっかりは本当先が見えない話ですね。
先は見えないし、だけど先を見てみたいし、
うん、
まあ来年になればって言ってるけども、俺毎年になっても同じような話をしてると思うんですよね。
なんでそもそも1年後って言ったんですかね。2年後とかにすればよかったのに、来年とか全然あの現実感がなくて、
結局2021っていう標語が使えないんですよね。だから2020東京オリンピックっていうことでしょ、来年やったとしても。
あ
ー、ネーミングが、はい、だから2020オリンピックということでスポンサーサイドからもあの了承を得てやってるのに、まただって2021になると全部を変えないといけないんですよ。
そうですね。印刷
だけど2021にやるんですよ。
まあ誤差の範囲内ってことですかね。
誤差、まあそれはね、星の輝きから比べれば別に2020も2021もね1年ぐらいって思うかもしれませんけど、
はい、
いやこれは本当大変な時代に突入しますよ。
そうですね。まあちょっとこれはどう良くなる部分もあると信じて、
うん、
ちょっと様子見ていきましょう。さあでは続いてマコロンさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
まあ、
身の回りのもとで一番長い期間愛用しているものってありますか。気に入ってる理由とかエピソードもぜひ聞かせてください。僕の、長期間愛用しているものはミニコンポです。32年前に中学の入学祝いで買ってもらったもので、この番組もこれで聞いていますよっていうふうにいただきました。
はあ、何かな、30年以上使ってるようなものはないな。何かな、
ちょっと家の中を見回してみてください。
20歳ぐらいから使ってるもんでしょ、
うん、
多分だとしたら、
はい、
食器でなんかあるかもしれないですね。
おお、
この丼みたいな。
あ、もうその20歳そこそこで買った時の一人暮らしとかのやつをずっとこう持って移動してる。
持って移動っていうか、そんなにだから、まあそんなにもともと自炊するわけじゃなかったから、
はい、
まあ、何個かあればいい中の1個でずっと捨てもしないしあるっていうやつじゃないですか。
どんぶり、
ちょっとでも欠けてるんですよ、ちょっとだけど別に家でちょっと食うぐらいだから、
はい、
別に構わないじゃない
です
か。
そうですね、
誰かが来た時にね、ちょっとこじゃれたお皿でっていうことでもないわけだからどれぐらいかな。
へえ、意外なものでしたね。
どんぶりぐらいじゃないですか。あとないな、なんだ、ないっすね本当に
まあ断捨離しながら生活してるとね、そうなりますよね。
ですわね。
うん、
あります。
私はなんか愛用というか、まあ、ずっと大事に持ってるものだったら、小学校1年生の時に初めてあのディズニーランドに連れてってもらった時に買ってもらった7人の小人のうちの一つのぬいぐるみを今でもずっと持ってます。なぜその時ミッキーとかミニーじゃなくて7人の小人の一人にしたのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど。
なるほどね。
それをずっと、
あ、なんか分かりました、ね、そのなぜそれを選んだかっていうのもなんかやっぱりあの自分に置き換えるもんなんですよ。俺も実はそういうだからサブキャラが好きなんですよね、はい、
あ、そうなんですか。
だからあの小学校低学年ぐらいですかね、
うん、
あのうちのおばあちゃんと一緒に、
はい、
なんかそれこそデパート百貨店に行って、なんかおもちゃ売り場でなんか好きな人形を買いなさいみたいなんで、俺が取ったのがウルトラの母ですからね
なんでウルトラマンじゃないですか
いやだからわかんない、それでいいのみたいな
そうですよね。
いや、ウルトラの母ウルトラの母だったんですよ。
それずっと気に入って持ってたんですか。
気に入って持ってたわけでもないんです
その時惹かれたんですかね。
なんかやっぱり普段見ないからですよね。
あー、なるほど、そういうことか。
それと、うんうん、なんかカプセル怪獣のミクロスっていうのがあったんですか、うん、なんかそれのなんか人形と、
うん、
でそれも何話かに1回しか出ないような、やっぱりそういうのが好きだったんですよ。
へー、目の付けどころが小さい時から違ったんですね。
っていうのが今の俺の芸風かもしれない。
あー、素敵じゃないですか。
いやいや、だから結局そうなんだ、やっぱり人と変わって、だから王道で毎日毎日何かをするんじゃなしに、やっぱインパクトのある何かをっていうことになってるのかもしれないですよね。
なるほど、素敵なほっこりエピソードですねそれ。
いや、子供の頃そうなんですね、買ってもウルトラマンとかそういうゴレンジャーとかでもなんかその真ん中よりもちょっとサブの方が
赤レンジャーじゃなくてキレンジャーの方がいいみたいな。
まあキレンジャーはね、まあカレーばっかり
そうですね、バンバラバンバンバンですね。
なんかそんなことでしょうね。
まあ、こういったものに関するメッセージはもう一つ来てまして、
うん、
最高速度80キロさんからは、まあ、コロナの影響で買い物などにあまり行けなかったのですが、少しずつ解除されてその反動で買い物欲が止まりませんと、
うん、
給付金の10万円は趣味の道具にあっという間に使いました、経済を回すためにという言い訳で買い物しまくってます。物欲のなさそうな山本さん、今欲しいものありますかということです。
そうでしょう、先週も言った通り本当ね、ないんですよね。今欲しいもの何ですかって言ったら、
はい、
そらね、なんだろうな、 30代に入る前とかなんかそういう時はなんかすげえいいとこ住んで家を建ててとか、なんかクルーザーに乗って車もいいのとかってやっぱちょっと考えた時代ありますけど、
はい、
でも今考えたらやっぱりそんな 8LDK とか住んだとて、
はい、
いや誰がその部屋に行くんだっていう部屋ばっかりあってもしょうがないでしょ。
そうですね、
そうでしょ。で船を買うって言ってもやっぱ船があったとてそんなに乗るかって言ったら乗らねえし、やっぱりこうあの保管してるだけでもな無駄だなって思うし、
うーん、
車も何台あったっていいかって言ったらいや1台でいいし、
うーん、
でしょ、
はい、
ないらないですよね今。
私もあんまりこう車を何台も欲しいとかは思わない。
まあ
です、ね、
ちょっと小さめの車と大きめの車みたいなのは、うん、はい、分かりますよ。ちょっとキャンピングカーみたいなのがねあって、はい、で1台は自分のとか、
うん、1
台は自分のキャンピングカーも自分のなんです。じゃあキャンピングカーでそんなそんな毎週行くみたいなと考えたら、じゃあキャンピングカーでいいの乗るんだったらもう家いらねえし。
まあでも本当にあのスマートな生活をされてるってことですね。
別にそうじゃないんですけど、
うん、
なんかね新しいヨギボーが
やれてきました。だいぶ
ちょっとくたってきてきましたね。
ああいうのって本当ビーズを追加するか悩みますよね。
いやそうなんですよね。
今私もすごく悩んでます。ああいうスマ何ふわふわのビーズのやつが2つあるんですけど、両方とももうほんとへたってきて座布団みたいになってきたので、
うん、
どうしようかなと思って悩んでますけど。
そうなんですね。であれあんまりであれなんですか、側は選択したしました？
してないです。
してないでしょ、うん、俺もまだ1回もしたことないんでこれ選択してみたらどうなるのかなと思って選択してなんか微妙な色になるのも嫌でしょ。
うーん、嫌だ。
それがなんか物と一緒に洗って全部その色に染まっちゃうのも嫌でしょ。
やだ、微妙ですね。
じゃあこれ開けた時に、
はい、
そのどっかが 中身のどっかが破裂しててそこからビーズがよあの部屋に散らばっても嫌でしょ。
それはすっごく嫌です
って考えたら、
はい、
このままにしとくのが一番いいですよね。
そうですね。その通りですね。
きちいですね。
きちいですね。
だから欲しいものないですね今。むしろなんかもっとこういろんなものを捨てて綺麗にしたいですね。
ああ、もう本当断捨離サイドに寄ってきてますねこのリモートワーク期間中に。
はい。いらないものがまだまだ多すぎると思ってます。
いらないものって分かってるし思ってるんですけどなんか捨てられないんですよね。
まあそうですね、捨てるのにもじゃあ仮に捨てたらなんかこれは粗大ゴミですみたいなんで粗大ゴミシールが貼られたまま置きっぱなしになっておくのも嫌でしょ。
嫌ですね。
見て見ぬふりできないでしょ。え、これ粗大ゴミ違うでしょみたいな。
袋に入るけど重いしみたいなとか、うん、悩みますね。
そうなんです、
はあ、まあ、ということで社長ゴゴテスさん、そして高速80キロさん、最高速度80キロさん、マコロンさんと皆さんいろいろお便りいただきましたが、
うん、
こんな感じの今週になりました。あまりないとかこの先は微妙とか、はい、そういうメッセージの返事になってしまいましたが、懲りずにまたメッセージいただきたいと思います。
お願いします。
はい、そしてこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画もまだまだ行ってますからね。〇〇県で聞いていますよとか〇〇県出身ですという広いエリアからのメッセージお待ちしています。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。 ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン、ニャー。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れの時間です。山本さん、今週いかがでした？
いや、もうパンデミックの話までね
しました
ね、なるっていうのはもう本当ね、経済番組になりつつありますね、井戸端会議が。
井戸端といえども真面目な話もします。
まあそうなんです、だから井戸端会議でいいんですけどね
そうですね、はい、まだまだたくさんお話飛び出してくると思いますので、来週もお付き合いいただきたいと思います。
はい、
そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
来週は名古屋に行きます。
待ってます。
よろしく。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。